森満の
明日から使える
DX 企画書のネタ帳。
こんにちは、サートプロの近森満です。
こんにちは、アシスタントの堀内隆です。この番組は IoT AI の教育事業の専門家近森満が DX デジタルトランスフォーメーションについて実際の事例を交えながら、 DX とは何か、DX でどんな未来ができるかをご紹介いたします。事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。
よろしくお願いします。
DX 企画書ネタ帳、今回のテーマはチャット GPT 今の最適解とはについてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
いや、この間同じノートでね、私が、ノートの中に書いたのがあるんですけどね。
はい。
あ、何でしたっけ。あ、そうそう、 AI と付き合う10か条ってやつを。
あ、はいはい、ありました。
そうそうそう、書いたんですけどね。
はいはいはい、はい。
まあ、その10か条全部言うあれでもないんだけど、
はい、
その対話型 AI チャットボットは人間ではないことを忘れずに過剰な期待をしないとかね、あくまでもツール認識して過度に頼りすぎないとかね、
はい、
うん、こういうの10箇条書いたわけですけど、
はいはいはい、
これなんかがもしかすると一つ の形なのかもしれないよね。
そうですね、もうまさしくこれがエッセンスになるのかなっていうふうに思います。
そうね、うん、自分で書いたことを忘れちゃうぐらい忘れてました。
あ、今このね放送で思い出したっていうのはいいことだと思います。
うん、そう、 AI とお付き合いする10か条っていうやつだからね。
はい、うん、じゃあこれもちょっと概要欄に貼っておきます。
でもさ、これ見るとね、確実にさ、はい、あの人格化してるよね。だって AI とお付き合いする10か条って何。お付き合いするってもう相手を誰だと思ってんだと。
確かに人に対して言う言葉ですね、お付き合いって。確かに
ねえ、もうね、まあだからそうそう、だからもうこれもあのね、一つのあれですよ、パターンなんですよね、きっとね。そういうパターンだと。
ああ、ね、うん、はい、そうですね。
はい、すいません。
はい、じゃあまずというところで、このチャット GPT のところですね、チャット GPT には空気を読む力がないというところですね、というところまでちょっと終えまして、じゃあ次はもう一つの記事をちょっとピックアップさせていただきました。プロンプトエンジニアリングの真髄とは何かという深津隆之さんの記事ですね。で、この記事が、これもちょっと近森さんがピックアップしてくださった記事なんですけど、
はい、
プロンプトエンジニアという職業が生まれるという声が聞きますが、正直僕は懐疑的ですっていうふうに書き出しがあって、
うん、
じゃあそれを対して AI に聞いてみたと。AI が進化するほど、なんか、プロンプトエンジニアリングっていうところっていうのは、どうなるかっていうところを、勝さんが、直々に AI に、
うん、
AI のことを AI に聞いたら、
うん、
結果的に最後の締めくくりが、結論、ポスト AI 時代に重要なのは、コミュ力というふうに書かれていて、
素晴らしい。
あれーという、身も蓋もない話になってしまったっていう。
うん。いや、本当身も蓋もないですよね。
ですよね。僕もこれ見て、っていう感じでずっこけそうになったんですけど、
うんうん、
でもこれはちょっと今僕からの結論、今の僕の結論を言うと、
うんうん、
最終的に絞り込まれた結果残された重要なものって、
うん、
プロンプトを作るただの力とかコードの力ではなく、
うん、
コミュニケーションの力だけが残るんだというふうに思いました。
うんうんうん、まあ私もね、堀内さんと全く同じ結論なんですよ。
はい。
あ、同じ結論って言ってもね、この深津さんが重要なのはコミュ力だって言ってるから、このことを借りて言ってるだけなんだけどね。
まあまあ、僕もそうです。はい。
うん、でもね、このコミュ力が最後残るって言ってるのはね、これはさっき僕が冒頭言った、なんか最後は人間の力技だよねみたいなところの、一説にちょっと通ずるものがあるんじゃないかなとは思うんですよね。
はい。
うん。結局、今、世の中で人間と人間、またはその地域のコミュニティとかね、まあいろんなものがあったりするじゃないですか。で、会社の中でも人と人が対話をしてたりとかっていうのがあるんですよね。それは AI があろうがなかろうが、コミュ力ってすごく大切なわけですよ。
ええええ。
で、 AI はね、これは AI 自体がですよ、まだまだ成長の段階にあり、で、どんどんどんどんこれからね、まあ、人格化しちゃいけないんだけど、成長していくわけですよ。そう。その中にあってね、やっぱりこの AI と対話をするっていうわけだから、コミュ力が大切なんだよなって思います。言われりゃそうなんだよなって思っちゃうんだよね。笑い事じゃねえんだけどさ。
いやー、でもなんかそれを AI に聞いて3回ぐらい質問した結果、そのなんでしょう、いろんなものもろ聞いた情報が結局脱落というか絞り込まれて、そのファネルというかロートのように絞り込まれた結果、落とし込まれたのがそのコミュ力しか出てこなかったっていうのが、なんとも言えないところですよね。
だからね、もしかすると AI の中には人が入ってるのかもしれないよ。
いやー、その説まだありそうな気がします。
そうね、ロボジーって昔あったじゃないですか、映画の。
ロージー、あ、ちょっと私存じ上げないですが。
あ、ロボジーっていう映画があってね、ロボットが動いてるんだけど、中にじいさんが入ってたっていうやつ。ロボジーっていう映画があったんだけど、日本の映画ですけど。
なるほど、ロボットの中にじいさんが入ってた。
そう、ロボジーね。
ああ、なるほど。人が入ってて、人が膨大に24時間寝ないで 答えてくれてる。
まあ、もう本当ね、もしかすると、オープン AI 社には何万人、何千万人っていう人をね、社員として抱えててね、毎日一生懸命テキスト打ってんのかもしれない。
なんか人柱のようで怖いですよ。
で、めんどくせえからパターンで返してやれって言って、パターンで返してんのかもしれない。
うわ いや、多分ないとは思いますけど、なんか
そう
その
だね。
説も、まあ、風刺画的にありそうな気がします。
まあ、だからこそね、コミュ力って返してきたんだろうなと思って。
いやね、先のそのね、人格化するなっていうお話にも通じるかもしれないですけど、AI が人だったとしたら、人に対してどう、例えばそれが知らない人前提になるじゃないですか。例えば私と近森さんだったら、もう近森さんのは僕のことある程度知っていらっしゃるので、近森さん、こういう事業相談させてもらっていいですかみたいなことしたら、分かってくださった上で返してくださるじゃないですか。これはもう本当に、いわゆる知った者同士とか友人同士とか仲間同士のコミュニケーションに当たると思うんですけど、やっぱり背景情報や背景のその関係性とかがあるからできることであって、チャット GPT はその関係性とか背景とか、先ほど空気読まないとかも絶対あって、それが前提でってなると、知らない人に聞くってわけじゃないですか。じゃあ、知らない人に聞くには、じゃあ、背景には何が具体的にあって、で、誰がいつどういったことに対してこういったものがあるからこうしてほしいっていうところを、それこそ 5W1H 背景も含めて分かりやすい言葉で質問をしなきゃいけないっていうことになるじゃないですか。正確な答えを出してほしければほしいほど。これってまさしくその関係性とかがないとか、その地域特性、例えば、この地域ではなんか言わなくてもなんか通じるだろうみたいな、日本人的なこの奥ゆかしさみたいな、そういったものがない背景で、いかにこう、情報を整理だって書いていくか、伝えていくかっていうのは、まさしくコミュニケーションですよねってい
そうですね。
う。
まあでもね、堀内さんが今言ってくれたようにね、そのコミュニケーションを分解していった中にね、例えば 5W1H とか 5W3H とかって、いろんなこうパターンがあるわけじゃないですか。で、それを全て、まあ今パターンって言っちゃったんだけど、そういうものを全て頭の中で考えながら対話をしていくっていうのが人間のやっぱりできるコミュ力だと思うんですよね。で、それをチャット GPT に限りなく人間がこう背景も含めて分かるようなことを質問するっていうプロンプトっていうものがあって、それを相手に伝えられなければ自分が欲しい答えは返ってこないよねって言うからコミュ力だと思うんですよ。で、結局、じゃあ AI 時代に AI に プロンプトエンジニアリングが必要だよねっていう中身は何かっていうと、人間と同じようにコミュ力なんだよねっていうのが、ここで書かれている僕は中心の話なんだろうなというふうに思ってるんですね。
ああ、確かに。
だから AI とか IT とか、もっと言うとね、そんなものは全然必要なくて、人間はコミュ力を高めていけば AI 時代にも対応できるんだよねっていうことを言ってらっしゃるのかなって思うんだよね。
いやー、まさしくそうだと思います。
って言いながらね、今、私たちはチャット GPT に対してね、あ、これはチャット GPT の話だからチャット GPT って言いますけど、チャット GPT をね、人格化するなと私は言いました。ね。で、しかもね、この人格化しないってことは何かっていうとね、プロンプトエンジニアリングを学ばなければいけないって話になるわけですよ。
プロンプトエンジニアリングを学ばなければいけない。
そう。今、世の中でプロンプトエンジニアリングが大切だよねってよく言われてるじゃないですか。でね、僕も未だかつてプロンプトエンジニアリングなんて学ぼうと思ったこともないし、プロンプトエンジニアリングなんて必要ないと思ってる人間なんですよ。
お、その
なぜ
心。
かっていうと、コミュ力の方が大切だからと思ってるんですよ。だけどね、近森という特性をよく考えていただくとわかるんですけど、近森はね、文章力がないんですよ。
常日頃おっしゃってますね。
僕と堀内さんが言葉と言葉で、喋る言葉で話してたらね、いくらでもコミュニケーション取れるし、コミュ力だというところはお互い高くなると思うんだけど、これを僕にテキストでやらせたらどうなるのかっていうことなんですよ。
なんか昔のチャットみたいな感じです。テキストチャットみたいな。
つまりね、近森には文章の組み立て力がないんだから、その文章っていうのは紙のね、テキストの文章の組み立て力がないんだから、プロンプトエンジニアリングを学ばなきゃいけないってなるわけですよ。つまりね、AI によりいい回答を求めようと思うと、プロンプトエンジニアリングが大切だよねっていう刷り込みを今世の中ではしてるわけですよ。で、近森充も、あ、プロンプトエンジニアリングが大切なのねって思って、プロンプトエンジニアリングを調べてたら、この記事にぶち当たったわけですよ。そう。なんでこの記事を読んだかっていうと、そこに背景があるんですよ。そう。で、読んだ結果、結論、ポスト AI 時代に重要なのはコミュ力ですって書いてあるから、あ、プロンプトエンジニアリングいらないんだと思って。
見事にひっくり返されたわけですね。
だからやっぱ学ばなくてもいいや。
その
そう。
過
だ
程
け
があっ
ど、
たんですね。
そう。だけど、結局チャット GPT にはそのコミュ力をね、思う存分発揮しないと、自分の求める答えが返ってこないっていうのは分かってるわけですよ。そう。これを知ることが重要だと僕は思ってるんですよね。
確かに。
そう。相手は、コミュ力ないんですよ。そう。AI は KY だし、パターンでしか返してこないんだから、コミュ力ないんですよ。だ
そう言
から、
いますね。
そう。こちらがコミュ力全開でいかない限り、彼らは正しい答えとか、僕が求める答えを返してこないんです。
そういうことですよね。
そう。だからね、堀内さん、人間はね、AI と対話をする前にね、もっと人間と対話をしてコミュ力を上げるしかないんですよ。
うわー、これが本質なのかって言われれば、もうそれしかないってしか言えないような気もします。
プロンプトエンジニアリングを学びたいんだったら人と話せって感じなんですよね。
さっきの身も蓋もないがまさしくこれ。
そう、身も蓋もない話なんですよ。
そ したらあれですよね、そのチャット GPT に対してなんかいろいろ、お考えの人とかっていらっしゃるじゃないですか。それこそチャット GPT 質問したけど、なんかまともな答え返ってこないから使えないみたいな声があるんですけど、これってもしかして。
言えない僕には。
それ以上言ってない気がす
僕にはそれは言えない。炎上するから。
そこを って
そう、一言言えるのは、僕と話そう。もっと僕と話そうよ。コミュ力上げようぜ。
ということだそうです。いや、本当でも、おっしゃる通りで、チャット GPT は、まあ、いわゆる僕らが求めているコミュ力は持っていないですよね。
そうです。
ただし、答えは膨大に持ってる。なので、 僕たちが何かの質問をすれば、
うん。
ほぼほぼ必ずと言っていいほど何らかの形で答えは返ってくる。けど、じゃあ、いかに僕たちが、求めている、正解に近い、まあ、最適解なのかというところもあるんですけど、近い答えを出してくれるようにするかっていうのは、結局、私たち使う側のコミュ力に関わってくる。違う、それよるものが大きい。っていうところですよね。
そう。これは、今ね、思いついた。
はい。
AI に対してね、人間はね、心を開かなきゃいけないんだ。
心を開
そう。
く。
心を開く。
はい。
AI に対峙をするのではなく、AI に心を開いてコミュニケーションを取れということなんだな。
ということはですが、
オープン AI ってそっから来てんのか
ああ 心よ開け、オープン AI。
そう。またなんか変なネタになっちゃったけど、そういうことな
これもう、ここでもう今日の番組終わっていいですか？
の？終 えちゃおうか。
まあまあ冗談として。いや、うますぎてちょっと、大喜利になってきたんですけど。
そう、もう毎度大喜利ですよ。
いや、
まあでも
本当
い
に。
今いいこと考えたな。本当素晴らしいな、この企画書のネタ帳。
いや、本当にオープン AI、AI に心を開け。
そう、要はね、まさから言ってる話を多分本筋は、AI に対してね、やっぱりこう、寛容でなければいけないということですよね。
そうですね。はい。
そう。まず、なんていうの？人間とかもそうだけど、まず、こちらからギブをしないとダメですよね。ギブアンドテイクのギブをしましょうということで言うと、まず心を開いて相手に対してコミュ力を全開にして、相手をおもんばかり、思いやってあげる。すべての情報をお伝えしてあげる。そして、相手から相手の声を聞いてあげる。そして、相手がどんなことを言ってきたとしても、その答えをしっかりと受け止めてあげる。咀嚼してあげると。人間って素晴らしいよね。
すごいですよね。AI に対していかようにも接することができるので、それこそ、ジグソーパズルのピースをうまく組み合わせるために、AI が、ボコッとへっこんだ方の答えをするんだったら、じゃあ人間の方が、デコの方、飛び出してくる方を、ピースを当てはめるように、こちらが柔軟に変われば変わるほど、良い結果をもたらすっていうことになるってことですよね。
パズルのピースのようにね。
そうですね。
あ、だからマイクロソフトがやってんだ。あれ？マイクロソフトのロゴマークって4色のパズルじゃなかったっけ？
でもあれ、Windows、あ、いや、あ、でも、そう、そっか。そうですよね。
だからマイクロソフトが Bing やってんだ。
そこにつながりますか。
やばい、この企画書の演説すごいわ。
神回かもしれない。
神回だわ。3年やってきてよかったわ。
自分たちでちょっと自負して恐縮ですが、
これ音声だけで残しとくのはもったいないね。
どっかで動画化しますか。
動画化するか何かテキスト化するか。
そうですね。まあちょっと結論がちょっといかなくなるので、ちょっとこれ以上長くなっちゃうので、ちょっとここまでに収めたいと思いますが、
そうですね。はい。
まあ本当 AI というのは、まあ今の今回のタイトル通り、このチャット GPT 今の最適解としては、まあコミュニケーションのパートナーとして、まあ人間の方のコミュニケーション力を高めれば高めるほど最適解として答えを出してくれる可能性が非常に高いってことですよね。
そうですね。
なので、ポスト AI 時代、まあ、ポスト AI っていうわけか、この AI 全盛時代も含めて、もうビジネスパーソン、まあ、皆さん、まあ、コミュニケーション力っていうのを日頃からやはり鍛えておく。こう言えば伝わるだろうではなく、こういった背景があるから、こう言ってやってほしい。それに対して答え出せますかっていうところをいただくっていうところ。がもう今後求められるんでしょうね。
そうですね。まあ、いわゆる この DX、デジタルトランスフォーメーションっていう、トランスフォーメーションっていうところに人が変わるんですよね。会社が変わるとか、文化を変えるとかっていうふうになるんですけど、まさしくその AI が出てきたことによって、この半年間で大きく社会情勢とか文化が変わりましたよね。
ありましたね。
で、この変わっていくときに、人間も変わらなきゃいけないとするならば、今お話が出たような、コミュ力っていうものを全開にして変えていかなきゃいけないのかなっていうふうに思い立ったわけですよね。そこが、今回のネタ帳のネタかな。
そうですね。まさしくそうだと思います。もう身も蓋もないという話にはなったんですけど、やはりそこは、できることが人間がやる。人間にしかできないところをやはり人間がやるっていうところは僕は変わらないと思ってますので、コミュニケーション力を高められるのはまさしく人間だけの仕事。っていうところに定義すれば、人間がやるべきこと、そしてじゃあどう AI と付き合っていけばよいのか。というところの、仕事、それから生活、背景文化も含めた、ご自身なり、今聞いてらっしゃる方、皆様も含めて、ご自身なりの最適解っていうのが出せるんではないかというふうに思いましたね。
そうですね。最適化を出す、現時点のね、今の最適解っていう今日はテーマですけど、最適解っていうのは多分これからどんどんまた変わっていくと思うんですよね。
そうですね。
で、その最適解っていうのは変わるんだけれど、常に相手はツールだし手段だっていうことなので、必ずしも一生五章大事にね、AI と付き合いなさいっていうわけでもないわけですよ。だけど、今自分たちが求める、いろんな意味のね、生産性の向上だったりとか、社会を変える一つの手立てとして AI というものが活用できるのであれば、ぜひコミュ力で全開でね、行ってほしいなというところが今の最適解なのかなと思いますね。
そうですね。では、そろそろエンディングの時間になりました。
今回お話ししたことが、社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね。
毎日更新、近森充の DX 企画書のネタ帳は、Spotify、Google、Apple 各種ポッドキャストおよび Amazon Music で配信しております。チェックしておきたいという方は、ぜひいいねやフォローお願いいたします。また、もう少し詳しく聞きたいという方は、Facebook で近森充で検索、または東京都代々木にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまた来週。
また来週。